放送は出版プロデューサー西浦浩二が送る本でベストセラーを目指す人のための番組です。
どうも、アスケン始めました。出版プロデューサー西浦です。
アスケンね、どうも。沖縄に行ったことがないのに沖縄のことが結構詳しくなってきているフリー作曲家のアルロです、うん、
どうも、生まれ変わったら絵文掛けになりたい編集者の吉光です。
絵文掛け、
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 え、ああそうか、若い西浦さんに言った
いやそんな変わらないし、絵文掛けって何ですか。
ハンガーのことです。
ハンガーのこと絵文掛けって言うんですか。
そうなんですよ。そこが通じなかったこれなんかあんまり笑えなくてちょっとやめてもらっていいですか。
え、なんで絵文って言うの。
なんだろう、そう言われてみたら
衣装の衣が絵かな。
そうです、そうです、そうです。
門は
門付き
浜、門付き浜
の
門
か、絵文掛け、
それを掛けるからな。
絵文掛けの何でしたっけ、何になりたい、
絵文掛けになりたい、
絵文掛けになりたい、
生まれ変わったら、ね、何でもいいのであんまりそこを突っ込め初めは物干し竿にしようかなとか思ってたぐらいだ。深く考えないでください。
もう絵文掛けが何かにハマっちゃったから
、
なんでなりたいのとか、それ掘り下げたらまずいですよね。
答えられないし。
じゃあそんなになりたくもないんじゃない
。言うたら面白いかなぐらいです。
はい。いや、アスケン知ってました。
知ってましたね。
珍しいですね、男性で知ってるって。
何ですか。え、しかも分かんない。
ダイエット用ですよね、もはや。
そうそう、
は
い、ダイエット用アプリ、はい、アスケンっていうのがあって、それはいわゆるレコーディングダイエットしてる人が、うん、朝昼晩間食食べたものを記録すると、うん、カロリーから栄養素まで全部出してくれるし、
診断士の先生みたいな人がアプリにいるんですよね。そうそうそ
う、毎週ごとアドバイスくれるんですよ。なんかすごく例えばちょっと炭水化物が多めなので、うん、夜はさっぱりめの食事にしたらどうでしょうとか、そうそう、なんかもう一つ例えば脂質が多くなっているので、うん、黒酢などいかがでしょうみたいな、お酢はなんか脂質をどうたらこうたらっていうのがあったりとか。
付き合いたくなりますよね。
ね。お母さんになってほしい。
本当本当。
本当だから、それが運動とかも記録できるし、歩き10分でやると消費カロリー出るんですよ。
あ、そうなんですか。そんなもん。
筋トレ何分とか、
はいはい、
歩きも早めの速歩と競歩とランニングも軽めと、なんかすごい全部。
全部。
うん。あったり。要はどれぐらい使ったかとどれぐらい入ったかっていうのをちゃんと毎日管理できて、しかもそれが SNS みたいに日記として公開していくんですよ。
うわ、
うん、
投稿もできるんですね。
投稿もできて、でいわゆるフォローみたいなのがあるので、僕何人か同い年ぐらいで同じぐらいの身長体重の男性とかフォローしてて、
ちょっと
本当にやっぱり参考になるわけですよ。で、
はいはい、
かつ女性と
ライバルと、
うん、はいはい、女性とかでもちゃんとやってる人のはすごく僕刺激になるの で見させてもらってフォローして、でなんかいいねとかして向こうもくれたりとかして、
意識高い系、
めちゃめちゃ意識高い系の、だから
本当ですね、
朝からなんか何食べてるかとかシェアして、はいはいはいはい、だからもうすごい今アスケンのね、そういうつながりアストモって言うんですけど、
あ、そうなんですか。
もうアストモ今だいぶ助けられてます。
すぐコミュニティ化する。私まだスマートフォンが全然ないあの時代、うん、今から15年以上前ですけど、うん、パーソナルトレーナーさんつけてた時期があるんですよ。
はいはいはいはい、
その時に勤めてた編集プロダクションの女性の社長と二人で、ちょっと会社に来てもらうから、うん、吉見さん一緒にやらないって言われて、1ヶ月4万ぐらい払って、20代だったんで結構な、
ね、
だなと思ったんですけど、うん、ちょっとやってみようかなと思って、始めて、うん、やっぱりレコーディングだったんです。朝昼晩、うん、で、アプリとかないんで、手書きですよね。
調べてね。
そう、栄養の管理が配られて、うん、それで体重を朝晩と必ずつけるっていうので、うん、確かにもう本当にそれで、毎週毎週先生いらっしゃって、トレーニングメニューが増えていくんですね。うん、軽いものから、うん、じゃあ今週はこれを足しましょう、足しましょうと。で、やっていって、体重落ちていったんですよ。うん、4キロぐらい確か3ヶ月、綺麗に落ちていって、 で、なんか私、それで、社長もなんですけど、二人で満足しちゃって、
うんうん、
目標体重だとかがあったにもかかわらず、うん、だんだんと、私も正直にお酒3杯とか書いていってったら、うんうん、先生がだんだんピクピクし始めて、僕の教え子で、こうやってこうリバウンドとか、あと目標達成しない人はいませんでしたと、うん、なんか、社長も私もそうですかって言いながら、もうなんかどうしようもないねって言ってたら、そう、結果どうなったかというと、その先生、うんうん、ボランティアでいいから続けさせてくださいって、ね。そっかって思って続ければよかったんですけど、丁重にお断りしました。
すいません。
そうです、この手だらく、あ、すいません。そうそうそう、
ダメですね。リアルアスケにダメだったらアプリはダメですか。
本当ですよね。本当すいません。
アルラさん、なんか沖縄に詳しくなった。
そうです、そうです。
なんでですか。彼女でもできた沖縄に。
いや、違う違う違う。いや、違うんですよ。沖縄の、さっき多分、軽く喋ってたんですけど、うん、沖縄の琉球の沖縄民謡っていう曲の作曲依頼されることとかが、
ああ、その話か。
はい、して、で、もともと沖縄の民謡ってどういうふうな成り立ちで作られてるんだろうとかって調べていくと、うん、結構歴史、独特の歴史があって、もともと、琉球王国で、うん、国がまず違うじゃないですか。
いやさっさーね。
あ、そうそうそうそう。エイサーっていう掛け声なんですけど、うん、
エイサーか、
はい、エイサー、はい、で、なんかそう、
エイサーっていう掛け声の名前がエイサーっていうの、
エイサー、はい、そうです。いいやさあさあとか、だから掛け声もいろんな種類あるんですけど、うん、まあそういうのとか、同じ日本人なんですけど、うん、そのリズムが、うん、まずダンチャダンチャチャンチャチャンチャチャンチャチャンってみたいな、そのいわゆるミッキーマウスマーチ的な、
たったたた、今のミッキーマウスやったんや。
違う違う違う違う違う、
今のもう俺沖縄民謡だと思
う。どっちかというとそっち意識していたんですけど、うんうんうん、日本って普通の民謡ってもう一ダンダンダンダンダンダンって分かりやすくこう、うん、均等なんですけど、うん、沖縄の場合はたったたったたったたったたったたったっていくんで、結構こうアグレッシブな
南国の感じがあるね。
でもメロディーは結構日本の、その音階って言われてる、うん、まあ、ドリームファソラシドのどの音を取るかっていうやつがあるんですけど、うん、それが結構似通ってるんですよ、
日本のあれ
と。だから聞いてると、うん、耳なじみがあってすごくホッとするけど、うん、リズムが独特なんで、なんかこうゾワゾワするというか、結構っていうなんか面白い、うん、まあ、その文化があって、うん、でそういうのをいろいろ調べてると、楽器の成り立ちであるとか、うん、しかも沖縄の小学校ではティンサグの花っていう曲があるんですけど、それを小学校で校歌の代わりに歌うとか、なんかそういうのとか、なんかいろいろ校歌の代わりか、なんかこう普通に音楽の授業で習うとか、なんかそういうふうなものとかっていうのを聞く、知ったりとかして、行ったことないのに
行ってくださいよ。
一回行ってみたいなと思うんですけどね。
沖縄のそういう曲とか作ってるんですか。
作ってますね。
いいですね。
今じゃ軽く流しておきます。この瞬間
お仕
事待ってますって。
いいです、ね、
でも沖縄の曲作る人あんまりいないでしょ。
あんまりいないです ね, いないですね。
作曲で
もう研究してるって言ってしまってもいいんじゃないかってぐらい、
沖縄といえばのアルラです、
ね、はいはい、
よろしくお願いします、
はい、どうぞよろしく。ちょっと長めでしたね。
はい、はい、すいません。さあ、どこ行きましょう。
コージニシューラのしゃべりしゅっぱ裏表裏表。
はい、というわけで、今週は引き続き8年越しの花嫁公開記念ということでやってきてるんですが、はい、ちょっとぼちぼち吉見さんの話、本人のねお話も聞いていこうかなと、はいはい、とりあえずダイエットあんま向いてないタイプの。
そうですね。ね、
すぐ飲んじゃう人だってことは前も伝わったと思う。
かなり人間性は見えてきましたけど
ね。垣間見えましたね。
はいはい、はい。
初めてお会いしたのって、はい、あれ何きっかけでしたっけ。
恵比寿だったと思うんですよ。
恵比寿何でしたっけそれ。その後に僕当時言ってた学生のボランティアに来てもらったのは覚えてるんですけど、 その前って何でしたっけ。
恵比寿で書籍編集者さんだとか、うん、まあ、デザイナーさんだとかが集まる会があって、
うん、はい、あれか
ビルの何階かだったと思いますよ、うん、そう。
あ、じゃあ僕その時に結構お会いした方とその後結構仕事してますね。
あ、そうですか、う
ん、あれは結構そういう回だったな、
うん、
ターニングポイントになった、
うんうんうん、
あ、こうですか。じゃあかなり古いっすね、
うん、そうですね。考えてみたら、だからスタート出版の名刺でご挨拶してるんですもんね。
したっけ。
そうですそうです。
あ、そうか。
そう、学生さんの前でお話ししたのもスタートの時ですから、うんうん、
あ、
そうですね。
じゃあ2000、僕独立は2010年なんですけど、多分2010年か11年とかその辺ですね、はい、
ですかね。あとはその、育休明けて復帰して、
11か。
はい。からも出ますね。復帰したのが2014年ですから、うん、その頃にその、確か学生さん向けにお話をしたいような気もします。
ちょっとなんか俺が思ってる回と違うな。まあいっか、
はい、
そうですね、はい、じゃあ、今ちょっとお話ありましたけど、はい、スタート出版さんで、うん、はい、やられてて、はい、独立されて、はい、今の、
はい、
まあ、フリあのちょっと4ヶ月だけフリー期間を経て、
そうですね、はい、う
ん、先日出版を立ち上げに至るんですけど、はい、まあ、そもそも編集者になった経緯みたいなところをちょっとお聞きしていきたいなと、
はい
はいはい、
編集者はもう学校卒業して22から今まで20年間、
うんうん、ああ、もうずっと
編集者でしたね。
最初はどちらに？
最初は、高齢者福祉の専門施設の雑誌の編集部にいまして、特別養護老人ホームの施設長の取材ですとか、はい、あとはその介護のご経験があるようなタレントさんの取材に、まあ、同行していたりだとか、はい、をしてました。で、辞める直前にちょっと特集の記事なんかを書かせていただいて、うん、なんとなく雑誌が楽しくなってきたのが1年目でしたかね、はい。
あ、じゃあ1年で辞められた
理由があって、うん、すごい、それは本当のこう私のこうあの聞き分けのなさをあの、はい、露呈するエピソードなんですけど、会社としては私みたいにそのね全く経験がない1年目の人を、うん、あの置いておくよりも、うん、ちょうどその頃あのどの出版業界にも DDP を社内に置くっていう古い話なんですけど、うん、頃だったので、うん、DDP をあなたが学んでくださるんだったら、うん、社員になっていただけますって言われて、うん、今考えればすごくやっておけばよかったって思ってるんですけど、うん、またこう強情女の悪い癖で、うん、いや私は編集者になりたくてこの会社に入ったので、うん、それはお断りしますと言って、うん、あの辞めました。でもひどい話みたいな。
一個聞いていいですか、
はい、
DDP
デスクトップパブリッシングっていう、まあ、いわゆるコンピューター上で組版をしたりっていうような、うん、それまでは手書きの何かこう指定紙みたいなのにですね、はいはいはい、これぐらい写真をこうコピーして拡大してあのこれぐらいにやってくださいっていうのを印刷所の方に、まあ、編集者が、
はいはいはい、
してで今でもそれに近いのは例えば漫画の週刊誌みたいなのは吹き出しの中にこうあのセリフを貼って入稿するとかはギリギリあるかないかぐらいですけどね、はいはい、そうなんで古い話なんですよ本当に。化石化みたいな。
完全にデータ入稿ですよね。
そうですね。もうしたことない。
作るんですか、はい、一応。
そうですね、う
ん、製版を一応すんの。
そうですね、そうですね、うん、ですです。
へー、うん、そう、なんかそういう、うん、じゃあところで1年で辞めて、はい、その後はどこに行かれたんですか。
はい、その後は建築技術ってあ、ちょっと待ってくださいね、名前忘れました。フード社っていう、うんうん、出版社がやっている、うんうんうん、チルチンビトっていう建築系の雑誌の編集者を募集してたんですよ、うん、でもその中には経験者募集と書いてあって、うん、経験あるわけないじゃないですか、うんうん、そういうこと全く頭に入ってこなくて、うん、好きないいあの雰囲気の雑誌だしここに行きたいと思って応募すると、うん、あなたは経験という意味では、うん、ABCD ランクで言うと D ランクって当たり前ですよね、うんうん、だけれどって言ってその社長さんがいい方で、うん、今でもよく覚えて山下さんっていうんですけど、うん、でも情熱は A ランクですって言ってくださったんですよ。そう、それで
平均して B の下だ。
平均しない。
そうそうそう、 B の下だってこと
なんだ。まあ、そうです。でもそんなことなの。中途半端だお前みたいな。
偏ってんだお前。
本当その偏ってんですよね。そう、あんまり重要を取れないっていうの。今もそうみたいな。それで、うん、その社長が自分のこうあの親しくしている出版社の社長を紹介する。うんからまずそこは雑誌じゃなくて書籍だと、はい、ご興味があるんだったら行ってみてくださいって言われたのが、うん、中野に今でもある出版社で、冬に青に会社の社って書く統制社っていう会社で、美術写真集でいうとフランスからも、うん、ものすごくあの日本のいい写真集を出す出版社って言われるぐらいないい会社で、写真集作ったりとかしてました。あとはデヴィ夫人の本作ったりとかしてました、はい、でしたでした、
うん、そこは何年ぐらい統制社さんはいられたんですか。
2年いたんですかね、うん、その後が編集プロダクションのさっき言ったあのパーソナルトレーナーをつけた女性の社長のところに青山の会社に行って、はいはい、その辞めたきっかけは私がその時ちょっと天の弱で写真をどうしても勉強したかってやっぱり写真集の会社でしかも美術写真集なので、うんうん、作家さんたちがかっこよかったんですよ、とにかく。でこだわりの写真集だったのでその色香の立ち合いをすると、うん、こんな なにも黒一色を、うんうん、職人さんたちがものすごくこだわってするんだって思うと、うんはい、だんだんと自分も撮りたくなってですね、うんうんうん、で写真勉強したいんでちょっと会社辞めさせてくださいって、うん、よくわかんないですよね極端ですよだから A か D か
本当にね B の下でやっときゃいいのに仕事しながら勉強したっていいのに
そう言われました、
うん、でもちょっと
集中したい、はい、集中したいんですって言って、うん、だからその1年は夜間に写真の勉強しながら、うん、フリーの編集もしながら、うん、訪問看護師さんの、読む機関誌の編集部でなんか原稿を書いたりレイアウトしたりしてたんですよね、うん、その後が青山の編集プロダクション、うん、でそこから小学館さんとか公務社さんとか、うん、まあいろんな出版社さんの雑誌から書籍から、広告からウェブから割とありとあらゆることさせてもらったおかげで、うん、結構その時の仕事が今でも専従出版に通じてるものはありますかね、うん、うんですです。でそのプロダクションの後がスターズ出版で、はいはい、でその後は今の専従出版ですね。
なるほど。
はい、
スターズ出版さんでは、はい、いわゆるその携帯小説を盛り上げられてたってことですよね。結構毎回畑違いっちゃ畑違いですよね。
そうなんですよ、ね、結構なのでスターズに入る前までは小説っていうものつまりフィクションっていうものは一回も扱ったことがなくって、うんうん、で苦手だとも思ってたんですけど、うんうんうんうん、なんかそのまあネット小説から始まったそのフィクションの、うんうん、いわゆる創作されていくものの楽しさもある意味知って、うんうん、結構専従出版ではこれから小説がたくさん出るっていう予定ですね、
うんうんうんはい、ああそうなんですね、はい、小説出していくんだ、はい、小説ってなんか売れるとでかいですけどなんか実は一般的な実用書とか売れない、
うん、難しいですよね。難しいと思います。
普通の売り方が難しいというか、うんうんうん、なんでそこをあえてやっていくんですか。
なんでと言われると困りますよね。私から小説書いてくださいっていう、まあ、ケースももちろんあるんですけど、うん、なんかこうこの方と仕事がしたいこの方の言葉が好きだっていう著者さんが、うん、みんな、うん、それまで小説一回も書いたことがない方が、うん、戦時出版から出すんだったら、うん、僕は小説を書かせてください私は小説を書かせてくださいって言われちゃうんです。でそれ言われちゃうと、そう、ほら、極端なんで、新しいことをやっていただけるのはむしろ嬉しいわけですよね。これ前で出してた本だったら、多分それまでの編集者さんがされる方がいいでしょうし、うんうん、でもなんかその、本当はこういうことがしたいっていう、なんか、魂の叫びのようなことを言われると、そこに否定することは何もなくて。ですです。
でも結構、否定的なこと言うんですけど、はい、小説ってやっぱり、うん、ちょっとまあ、作り方が普通の本と違う違いますよね、じゃないですか。はい、で書けなくないかって思うんですよ、うんうん、
その作ったことない人はってことですか。
いや、うんうん、ビジネス書であったり一般的な、うん、健康とか美容の本だったら書けるんですよ、はいはい、例えばレポートをまとめられたり、うん、セミナー用のテキストを作れる方のものであれば、うん、編集者が直してあげられるんだけど、うん、小説ってお話なので、うん、お話の原型で出てこない、うん、素人僕は多分出せないし、うん、小説作ろうとしたこと実はあるんですよね。企画として僕が書いたんじゃないですよ、はいはい、著者立ててね、うん、その人はやっぱ小説家ではない人で、はいはい、できないんですよ。
なるほど。
小説風にはなっても、
はいはいはい、
キャラクターを作り込めないとか、全然面白くないとか、うんうん、簡単に言うとね。
ですよね、
はい、うんうん、なんかこれはなんか小説って憧れて出せるもんではないなと思ったんですけど、でどうですか。
うん、まだその原稿が来ている方もいれば来ていない方もいるので、うん、今の時点で何とも言えないんですけど、うん、なんとなくその本当はそれをずっと出したかったっていう気持ちはものすごく伝わるのが一つ。これもやっぱ大前提ですよね。頼まれたから、小説を書きました。でも今までは書いたことがないですっていう場合はやっぱりご本人も含めて苦しいと思うんですけれど、ご本人にとってはこれまでは全然別のジャンルだったけども、僕は私は、小説を本当はずっと書きたかった、チャンスがなかっただけっていう気持ちがまず一つ、うん、で二つ目には、うん、普段のその方が SNS でも何でもいいんですけど、うん、走ってらっしゃる言葉とか、うん、何か人前でお話される言葉の中に、うん、実は物語性が隠れてるなって時がやっぱりあって、そこは結構大事にしてますね。だから
それは どういった
物語性
って、そう難しいですよね。
わかんないっちゃわかんない、イメージがわからない、
う
ん
う
ん、
ね、すごくわかりやすく言うと、白と黒とか正義と悪とか、そういう1たす1が2であることがすごく好き、もしくはそれが全てと思っている方、うん、否定じゃなくての場合は小説はやっぱ難しいと思うんですよ、うん、その淡いの部分をどう大事にしていて、うん、どうすくい上げていて、うん、こういうことが 世の中はまかり通っているけども、でも実はこの反面全く裏側のこれだって実は世界としては成り立っているっていうことを認めたり受け入れたり、しかももっと言うとそれがあることを良しでも悪しでもなくあるっていうことをちゃんと感じていたりとか、あとは分からないと言えたりとか、私個人的ですけども、そういうことを感じることができる人は小説に向いてると思ってます。
0と1の間を 0.5 って決めない人ってことですね。
そうですそうですそうです。
何が
そこに物語があると思うんです。
自分の中にあったり、
そうですそうです、
どこに足置いていいか分かんないものを分かんないって思える人ってことか、
片付けちゃいたい人にとっては、そういう曖昧なことはやっぱり嫌ですよね。でも小説って答えが書いてあるものではやっぱないので、どちらかというと自分が思っている答えはもちろんありながらも、相手に何か物語の中から投げかけたりするでしょうし、その読者が新しい答えをその本から導き出すこともあるんですけども、全く真逆だなと思うんですよね、フィクション、私が作ってきたフィクションとは。でもそこが最近はすごく面白くって、割とその小説の世界だけでなくて世の中全体がそういう淡いのところの重要さ、人間性、なんか豊かさってところをなんか直感的に求めてるなっていうのを感じることはすごく多くて、
とても面白いんで聞きたいんですけど、残念ながら時間の方が、
そうですよね、ごめんなさいごめんなさい、
はい、
まあじゃあ
とりあえずじゃあ映画公開まで何日かだけ言ってさよならっていうバッサリいきますけど
本当ですよね、時間がね、
いい感じで俺今締めようと思ったのに、
締めてください、はい、
いやなんか結局そのなんかその吉水さんって結構それこそ逆に極端な人じゃないですか、さっきの話聞いてるとね、
確かに
カメラ開いたんでやめますみたいな、間を間のまま撮っちゃって決めれない人じゃないからこそなのかな、今の話だったらちょっと思ったりした。
そうかもしれないですね、
ないので自分の中に、だからそれを持ってる人の小説読みたいと思うのかなって、小説の中にひょっとしたら答えを決める小説もあるのかもしれないから、なんか、それがなんか吉水さんらしい、この人はどんな編集者かっていう部分に出てる気はちょっと今、しましたね。
戦時出版じゃなきゃ小説は考えなかったですね、絶対に、絶対それは言えると、は
い、ただその小説よりもきなりと言わしめる可能性のある物語が実話として今度12月、ね、いつでしたっけ、
16日
に放送されます、あともう2週間ぐらいですか、はい、約2週間ということなので、楽しみにドキドキしながら話したいと思います、というわけで今週もありがとうございました、
ありがとうございました、
ありがとうございました。
当番組では皆様からのご意見ご感想をお待ちしております。
出版タイムズの Facebook ページへメッセージコメントにてお送りください。